ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第37回です。今回が2014年最後の配信です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのは佐藤ささらです。年末が迫ってくると大したニュースもないだろうと思っていましたが、意外とニュースがあるようです。今回は先にビッグなニュースを2つお届けして、後半は中の人が今年購入して使った端末を振り返っていきたいと思います。KDDI はかねてから予告していたように、クリスマスに合わせて Firefox OS を搭載したスマートフォン FX0 を発売しました。直営店 au 新宿、 au 名古屋、au 大阪、au 福岡では12月25日に発売されていて、その他の販売店では年明けの1月6日から発売です。製造メーカーは LG エレクトロニクス。外観的な特徴は何と言ってもスケルトンボディであること。ホームキーには Firefox のロゴが立体的にあしらわれていて、ネジも専用にデザインされたものが使われているそうです。このため、モックアップを作ることができず、店頭では実機展示を行うとのことです。背面カバーは取り外し可能で、バッテリーの交換も可能。背面カバーをはじめとする筐体については、3D プリンターで出力可能な CAD データが公開されています。CPU はスナップドラゴンのクアッドコア 1.2GHz、 メモリーは 1.5GB で、ストレージは 16GB、 カメラはメインカメラが800万画素、インカメラが210万画素。 OS に対しては KDDI のアプリやカスタマイズは最小限。 Firefox OS はアプリを HTML や JavaScriptCSS などといったウェブの技術で作成することができ、それがブラウザーエンジン、月光の上で動作します。ただし、日本語入力アプリなど、一部のアプリは月光で動作しておらず、OS に組み込まれる形で実装されているため、後から追加インストールをすることができないのだとか。FX0 を購入する際、FX0 専用のデータプラン、LTE フラット、CPF、2GB を契約することができます。2GB で3500円のデータプランで、重量通話式の基本プラン、LTE プランと組み合わせることができます。ちなみに、au スマートバリューの対象外だそうです。通話定額を利用する場合はこのプランを利用できず、既存のデータ定額プランを利用することになります。田中プロこと KDDI の田中社長は、ピーク層の作りたいという欲求に応えられる製品であることをアピールしているようですが、 この方向性には一定の理解はしますが、疑問を感じる部分もあるのが本音です。というのも、スマートフォンを使っているのは、今やギークだけではなく、スマートフォンのシェアを広げるのも、ギークの力だけではなくなっているからです。作りたい欲求を持っていない人も使うツールになっているスマートフォンですから、ギークばかりに向けてしまうと、それ以外の人にそっぽを向いてしまうのではないかと懸念しています。同じような思いを、初期の Android にも感じていましたが、あの頃はまだ事実上の選択肢が少ない状態でした。しかし今は、Firefox OS にそっぽを向かれたら、ユーザーは Android や iOS を選ぶことができてしまいます。それはつまり、Firefox OS のシェアを伸ばす上で、マイナスに働いてしまうのではないだろうか、そのように感じるんです。かつて Windows Phone、IS12T が辿ってしまった道と、同じ道をまた辿ってしまわないか、それが心配ですらあります。日本通信とバイオは、モバイル事業において協業することで合意したことを明らかにしました。1月には、バイオブランドのスマートフォンを市場に投入する予定であるとのことです。バイオは、ソニーの PC 部門とそのブランドを継承する形で設立された会社ですが、製品の販売は今でもソニーマーケティングが行っているので、製品はソニーストアで購入することができます。バイオがエクスペリアではない、独自のスマートフォンを投入するというのですから、気にしないわけにはいきませんが、どういう形でスマートフォンを供給するのかは特に気になるところです。日本通信を通じて、海外の端末をベースに、バイオのロゴをつけるのか、それとも旧来のソニーとの関係性から、エクスペリアをベースに、バイオのスマートフォンを仕立ててくるのか、それとも、密かにバイオ社内で独自のスマートフォンを開発していたのか。最後の独自開発は、技的などの情報から明らかになってくるでしょうが、今の時点でそういう話が聞こえてこないことから、その線は薄いのかなと思います。何にしても、どんな端末が出てくるのか、楽しみに待ちたいです。思っていたよりも、ニュースで時間を取ってしまいました。さて、2014年、結構いろいろと端末を購入していました。ウィルコム、現在の Y モバイルの、ビブのデュアル2、PHS とソフトバンクの 4G3G のデュアル端末。今となっては少し端末スペックが心細いのとバッテリーの減りが早いので近頃はあまり使用していないのですが、 PHS 回線を維持したいという思いとスマートソニックレシーバーを使ってみたいという思いを両方叶えてくれた端末でした。ブラックベリー Q5 は初めて買ったブラックベリーでした。最近はあまり使えていませんが、今でもこの端末は買ってよかったと思っています。一方で、ブラックベリーの不自由さを改めて認識もしたのですが、それでもブラックベリーっていいなと思うこともあって、Android との二刀流で使うのが一番いいのかなと感じてたりします。ノキアのルミア525も初めて買った Windows フォンです。ローレンジモデルですが、持ち去り感も少なくて、Windows フォン独特の癖に慣れれば、結構快適な端末でした。後に、Windows フォン 8.1 にアップデートしてからは、使い勝手も良くなって、コストパフォーマンスが非常に良い端末だったと思います。今年一番の失敗だったのは、その次に買った、Eモバイル、現在の Y モバイルの、 ストリーム X でしょうか。 e モバイル LTE の回線欲しさに買いましたが、端末としては悪くはないのだけど微妙すぎて、他に使い回すにも不便な感じでした。モバイルルーターの代わりにテザリングで使っていた時期もありますが、モバイルルーターを買ってからはほとんど活躍の場がなくなってしまいました。 iPhone5C はある意味でこの番組を始めるきっかけになった端末ですし、ポッドキャスト再生用端末としても活躍中です。この時にモバイルルーターも契約していますが、こちらも仕事とプライベート両方で活躍しています。フリービットモバイルのパンダセカンドロットは数ヶ月後にサードロットが出てしまい、ちょっとショックでしたけど、これ自体は思っていた以上に悪くない端末でした。初めてのデュアルシム端末でしたが、いろいろと検証を行うのに重宝しました。エクステリア SP は久々に購入したエクステリア、いろいろ言いたいことがありますけど、コストパフォーマンスは悪くなかったと思いますし、今でも結構気に入っている端末ではありますね。この後エクステリア ZL2 とエクステリアフィーチャリング初音ミクとエクステリアを立て続けに購入して、ドコモ回線と au 回線のメイン端末を更新したのですが、エクステリア SP を買っていなかったら買っていなかったかもしれません。ミクテリアはドコモオンラインショップでなぜか普通のエクステリア S より安かったので購入しましたけど、もう少しバッテリーの持ちが良かったらもっと使い勝手がいいのになと思います。エクステリア ZL2 は通信のスピードも速くて結構使い勝手がいいのでかなり気に入っています。エクステリア Z2 にしなかったのはある意味で正解だったのかなと思いますが、これを買ったせいで冬モデルの Z3 にあまり興味を持てなくなってしまったのも否定できないですね。ほとんどが上半期に買っているものなので、かなり飛ばしすぎですね。この他にも、モニターで使わせてもらっていた端末や、お借りしていた端末などもありましたので、結構な数の端末を触っていたと思います。来年は、回線数の整理なども行っていくつもりなのですが、今年ほど買いまくるようなことはしないまでも、新しい端末も定期的に触っていきたいと思います。この番組は3月からスタートしましたが、なんとか無事に年末を迎えることができました。拙い番組ですが、お聞きいただいている皆様、コメントを寄せてくださった皆様に、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。2015年も続けていきたいと思っていますが、1月の末から中の人は休日出勤が続くので、年度末は何度かお休みをいただくことになってしまうかもしれません。できるだけ、お休みが続かないようにしていきたいと思いますが、配信がお休みになってしまうときはごめんなさい。2015年も、どうぞよろしくお願いします。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。前回、 2015年のスタートは1月11日とお伝えしたのですが、今回ご紹介できていない、いただいたコメントなどもありますので、1月4日に第 37.5 回を配信することにしました。通常編成の第38回は、1月11日からのスタートです。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他すべて、中の人。声は佐藤ささら。音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ、3番、チェビオ、クリエイティブスタジオ S で実施しました。